主はこの浜寺寿司教会がどのような教会となることを求めておられるのか、そのことについて今から私たちは学んでいきます。言い換えれば、主なる神に喜ばれる教会となるためには何が必要なのか、その鍵について私たちはこれから御言葉を見ていきます。神様が喜ばれる教会となるためにはどうすればいいのかです。主に喜ばれる教会となるとか、教会の成長っていう、こういったテーマは結構教会にとって関心の高いテーマです。多くの教会成長のプログラムなんかが紹介されています。私たちが今からすることはそういったプログラムではなくて、その件について教えてくれているパウロに尋ねてみます。パウロは、主に喜ばれる教会となるための鍵は、あなた自身が、クリスチャンであるあなた自身が霊的に成長することであると教えています。ですから、教会の霊的成長であるとか、主に喜ばれる教会へと変えられていくために必要なことは、人間が考案するプログラムでも、人間的な成長戦略でもありません。あなたが主に喜ばれる人、主に喜ばれる信仰者として成長し続けることです。そのことなくしては教会の成長を見ることはない。これが聖書が教える神様のプログラムであり、神様の教える成長戦略だとパウロは教えてくれます。エペソ人の手紙を今私たちが見るわけですけれども、パウロはこの一章のところから神様の教えるその救い、私たちがいただいた神様からの救いがどんなにすごいのかをまずパウロは教えようとしています。そしてこの4章のところから、それを知ったあなたがどのように生きるべきかを教えています。パウロは言葉を変えて同じことを繰り返し読者に教えています。どんなふうに救われたあなたは生きていくべきなのか。ですからこの4章の一節をご覧いただくと、召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいって書いてます。5章の一節には、神に習うものになりなさいって、また5章の8節には、光の子供らしく歩みなさいと書かれています。ですからみんな救われた人としてそれにふさわしく生きていきなさいということをパウロは教えるわけです。なんで救われた人たちが、つまり信仰者であるあなたが救われたものにふさわしく生きていくことが大切なのか、なぜあなたはそのように生きていくことが必要なのか。それは、人っていうのは必ず周りの人々に良きにつけ悪しきにつけ影響を及ぼすからです。家庭であっても、社会であっても、教会であっても、確実に周りの人々に私たちは影響を及ぼしています。ということは、良い影響を及ぼす人々、特に教会を考えたときに、主に喜ばれることを行っている人、主の栄光を表すために一生懸命生きようとしている人たち、そういう人たちが多ければ多いほど、教会の内外を問わず確実に良い影響を周りの人たちに与えることになりますでしょ。教会の中に神に喜ばれることを本当に願ってそのように生きている人たちが多くなればなるほど、間違いなくその教会は内に対して外に対して良い影響を及ぼしていくって。だから御言葉が教えるのは、もし私たちが主に喜ばれる教会を作りたいと願うんであれば、主に喜ばれる人たちを教会に増やすことです。なぜなら、主に喜ばれる教会とは、主に喜ばれる人たちが多く集うところです。 だから信仰者であるあなたは、クリスチャンであるあなたの責任は非常に大きいんです。あなた自身が信仰者としてしっかり成長していくこと、それはあなただけじゃない、教会全体にとって大きな祝福となるということを私たちはまず覚えていることが必要です。パウロは私たちに、ですから主に喜ばれる教会を私たちが作り上げていくんであれば、あなたの信仰の成長が必要であるって、今から私たちはそれを実現するために神様が備えられた深遠かつ完璧なご計画をあなたにお教えしていきます。まず11節と12節ご覧くださいます。神があなたのためにどんなことをなされたのか、そのことをパウロ教えてくれます。11節見ていただくと、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったからです、なったのですと、このように記されています。まず神があなたのために何をされたかというと、あなたのために賜物を与えたということです。どこに？教会にです。つまり働き人を神様は教会に送られたということを言うわけです。あなたの信仰が成長していくために神様は働き人という賜物を教会に送られた。それがこの11節が教えることです。でご覧いただくと、ここにその働き人の種類が、さまざまな働き人が記されていますでしょ。まず最初に出てきたのは使徒でした。イエス・キリストの復活を目撃し神様によって選ばれたあの十二使徒、そしてパウロです。彼は神様から特別な働きのために召された、そのような働き人でした。次に預言者というのが出てきます。彼らは神様からのメッセージを語ったんです。神様の真理を伝えたんです。この当時、初代教会もそうですけど、まだ私たちが手にしている新約聖書は完成していません。今の私たちだったら神の御心を知りたいと思えば神様のお言葉を通して知ることができます。でも新約聖書が完成していなかった時はこういう働き人が必要であったんです。彼らは神様からのメッセージを人々に伝えたわけです。このエペソ人への手紙の2章の中でパウロが言うように、2章の20節に、あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられておりと書いています。教会の土台が建てられたんです。礎石はキリストであると言います。キリストの上に教会が建てられていく、その働きをしたのはこの使徒たちであり、また預言者であると。というのはもうこういう人々の働き、こういう働き人は現在存在していません。しかし存在している働き人が次に出てきます。それは伝道者です。救いのメッセージを語る人たちです。そして4つ目に出てくるのが牧師、教師です。この牧師と教師と書かれてあるこの前には定冠詞は1つしか付けられていません。ということはパウロはここで2つではなくて1つの職務だということを教えているんです。彼らは教会にあって牧師、教師である。つまり羊を養い、羊を教えるという、そういう働き人です。こういう人々を神様は教会に送ったっていうんです。でさっきも見たように、あなたの信仰の成長のためだ。でそのことが実は12節の初めのところに書いています。ご覧くださいます。それはと理由が書いています。生徒たちを整えてと、生徒たちを整える、この働きのためにこういう賜物を神は教会に使わしたんだとパウロは教えるわけです。この整えるという言葉は医学の専門用語なんです。骨をつなぐとか完全にするとかふさわしいものにする、そういう意味を持った言葉です。ですからクリスチャンたちを完全にしていくとか、彼らをふさわしい人にしていくとか、 また働きに用いられるものとしていくとか、そういう意味を持った言葉をパウロはここで使ってます。ですから成長させていくということです。その働きにふさわしいものにしていくということです。でそのためにこの牧師教師たちに与えられている最も大切な務めというのは、神様のお言葉を正確に伝えるという務めです。だって信仰の成長というのは神のお言葉によって起こるからです。ですから神様のお言葉を正確に伝えていくという大きな責任をこの牧師教師たち、私たちは負っているわけです。でもちろん信仰が成長するためには、それを聞いた皆さんにも大きな責任があるということはもう皆さんご存知ですよね。御言葉をただ聞くだけであっては成長しません。その聞いたことを実践しなければ信仰というのは成長していかないわけです。ですから成長するためにこういった働き人が与えられているんだということが記されていました。でこの12節ですけども、ちょっと成長した信仰者の特徴が2つあるんで見てくださいます。御言葉を実践することによって成長していくわけですけれども、そういった成長している信仰者のその特徴が2つ出てます。1つは奉仕をなすということです。12節に生徒たちを整えて、その後見てくださいます。奉仕の働きをさせと出てきます。まず皆さんに見ていただきたいのは、じゃあ奉仕の働きをするのは誰かということです。牧師教師たちが御言葉を教えて、それによって誰かがこの奉仕をするわけです。お分かりですよね。生徒たちです。生徒たちって誰です？クリスチャンの話でしょ。救われてらっしゃるあなたに対してこうこのように御言葉を教えるわけです。あなたが奉仕の働きをするんだと。すべてのクリスチャンが例外なくです。ですから教会っていうのはある特定の人たちだけが奉仕する場所じゃありません。すべてのクリスチャンたちが奉仕をするんです。我々は天に召されるまでみんな奉仕をするわけです。でなぜ皆さんがこの務めに召されているかというか、この責任が与えられているかというと、一人一人信仰者には霊的な賜物が与えられてますでしょ。一人一人に霊的な賜物が与えられているということは、神様があなたをお持ちになるということです。だから我々はみんな奉仕者なんです。今皆さんのアウトラインのところにローマ書の12章の6節から8節、コリント第1の12章の8節から10節や、また28節から30節、そしてペテロの第1の4の9から11を記しておきました。ここにその賜物のリストがあります。今残念ながらその一つ一つを見る時間もありませんけれども、賜物の中には奉仕があったり、教えることがあったり、勧めがあったり、分け与えるがあったり、指導があったりって、ね、でこれらの賜物というのはあなたが持って生まれた性質でもありません、ね、持って生まれてきたものじゃないんです。だって分け与える人っていうのは、そういう人はクリスチャンでない世界にもたくさんいらっしゃるでしょ。惜しみなく人々に分け与える人、慈善活動に非常に熱心な人なんて。ですからここで言われている霊的な賜物っていうのは持って生まれたものじゃありません。また持って生まれた才能の話でもないです。なぜかっていうと、霊的賜物は聖霊によって与えられるものだからです。あなたがイエス様によって救いに預かった時に聖霊なる神様をいただいた、同時にあなたにはこの賜物が神様によって与えられています。私たちは少なくとも2つ以上の複数の賜物を持っています。その2つ以上の賜物が見事にブレンドされています。そして世界中にあなたしかその賜物をいただいてない。みんな違うんです。神様はそうしてあなたを用いようとしてくださってるんです。 で何のためにそのような賜物が神様によって与えられているのかって御言葉が教えるように奉仕をするためにです、ね、それがこの御言葉が教えることでありそして信仰の成長とともにその人たちは喜んで主に仕える教会の中でいろんな奉仕を率先して成していくというんです。もう一つの特徴はその後に出てきますよね。キリストの体を立て上げるためであると。このキリストの体を立て上げるというのはこれは教化の話です。これは教会の兄弟姉妹たちがその信仰において成長するために尽くすということです。ですからこの十二節の御言葉が教えることは神は教会に牧師教師を送られた何のためにって御言葉を教えるため、それによって一人一人が成長していくため、そしてその一人一人が神様からいただいた賜物を用いて教会で奉仕するんだ、同時にその一人一人が兄弟姉妹の信仰の成長のために尽くしていくんだって、そのことを教えているわけです。そしてそのようなことを実践している人たち、まさにそれが信仰において成長した人たちの姿だというんです、ね、ですから繰り返しますけど皆さん、この後も繰り返しますけれども、教会が成長していくために、この私たちの教会が神様に喜ばれる教会となるためにはプログラムが必要じゃないんです。あなたが変わることです。私が変わることです。あなたや私が神に喜ばれる人へと成長していくことによってこの群れ全体が成長していくんです。そこでこの後13節のところからパウロは成長した教会の姿を我々に示してくれます。どういう教会が成長した教会なのかって、4つの特徴がそこにあるんで見てください。で、私たちがしたいことはその神様が喜ばれる教会と今の私たちを比べてみることです。完全というにはもう程遠い存在です。でもしっかりと目標は据えられました。しかもこの御言葉を通して、じゃあその目標にどのようにして近づいていったらいいのか、そこまで御言葉が教えてくれます。ご一緒に見てくださいね。霊的に成長した教会に4つの特徴ですけれども、1つ目はその教会っていうのは主イエスを知ってる教会です。主イエスを知ってる教会、13節、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達しと書いてます。信仰の一致と知識の一致がその群れにはあるっていうんです。どういうことか、まずこの信仰の一致っていうのは聖書が教える真理において教会が一つになっているということです。しっかりと真理を教えられたその教会は各信仰者がその真理を共有しそれにおいて一致している。つまりね、神様が喜ばれる教会、成長した教会っていうのはみんながそれぞれ異なった考えを持って教えを持って教会の中が混乱しているような、そういう教会じゃありません。一致してるんです。神様の真理が教えられ、その真理を学んで私たちはその真理において一致してるんです。そういう教会だとまずパウロが教えてくれるんです。そのことからしても教会というのは本当に神様の言葉を正しく伝え続けていかなきゃいけませんでしょ。それによって人々が成長し、そしてその信仰において真理を信じることにおいて一致していくんです。二つ目にこの知識の一致ってあります。我々この知識という言葉を思うときにすぐにこう描いてしまうのはたくさんの知識を蓄えること、そういうふうに思うんですけども、ここで言われていることはそういうことじゃありません。ここで言われていることっていうのは学んだことを実践することによって主イエスに対して神様のお言葉に対して確信を持っているっていう話です。例えばね、皆さんね、神様はあなたの 人生に関心を持ってらっしゃるって。そう言うと皆さんははいときっとお答えになると思います。間違いなく神様は皆さんの人生に関心を持ってらっしゃる。なぜなら皆さんのために救い主を備えてくださり、そしてあなたを生まれ変わらせてくださったんでしょ。それがゴールじゃありませんもの。今見てきたように皆さんには特別な賜物が与えられてるんです。神はそれをあなたの通して、あなたがそれを用いることによって、神はあなたを用いて、あなたの生活を通して神様ご自身を明らかにしようとされている。そうすると私たちはいろんなことを教えられるんですけれども、その教えられたことが日々の生活を通して確信となっていくことが大切なんです。神が導いてくださるということは知ってても、神の導きを一回も経験してなかったらどうです？確かに知識として伝えることができます。神様導いてくださるって。でも確信のないメッセージってのは弱いですよね。つまりね、皆さん、神様は確かに私たちを導いてくださるっていう、そして私たちがそのように歩んでいくときに確実に神様はあなたを導いてくださる。それを通して本当に神様がおっしゃっていることは事実だって、神様本当に生きていらっしゃって、私のようなものに関心を示してくださって、この道だと、この道を歩みなさいと教えてくださるって。でそういうことを我々は日々の生活を通して学べるんです。これは一つの一例に過ぎませんけれども、つまり聖書が教えてくれていることを我々が実践することによって、私たちは本当にそうなんだっていう確信を増していくんです。必要を神様が満たすとおっしゃった、みんな知ってます。でも本当に皆さんはそれを確信しているかどうかっていうのは、日々の生活でそれをトライしてみないと自分のものになりませんでしょ。本当に必要に対して神の前に祈った時に神様が必要を満たしてくださった。そして私たちは確信を持つんです。だから、たくさん知っているクリスチャンはたくさんいるでしょう。でも、それを本当に確信しているクリスチャンがどれだけいるかです。そういう人々は御言葉を実践しているんです。そして本当に主がおっしゃった通りだという、その確信を持っています。成長した教会というのはそういう人たちが集まっているんです。おそらくそういう人たちが集まった時の話っていうのは、本当に神様ってすごいよねと、このようなことを神様はしてくださった、時には自分が罪を犯した時に神様はこうして責めてくださって、そしてこの真理を悟らせてくださった、神は生きてらっしゃる、それが人々の会話であり、そうして互いの信仰を高め合ってる。お詫びだけの付き合いじゃないんです。本当に主が素晴らしい方だっていうことを確信している者同士が、神様の素晴らしさを明かし合っている、そういう教会。二つ目に、13節の中ですけれども、イエスが権限している教会。イエス様がその群れを通して明らかに示されている教会です。完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためだと書いています。主イエスキリストを信じたあなたは、主イエスキリストに似たものへと変えられる、そのプロセスを経験しています。主はあなたを日々変えていってくださる。そしてイエス様に似た人へとあなたを変え続けてくださる。ある神学者が、クリスチャン生活というのはキリストに似たものへと日々変えられていくことであると、そのように言いました。ちょっと今言ったことを考えてくださいます。クリスチャン生活というのはキリストに似たものへと日々変えられていくことである。それがクリスチャン生活だって。私たちはそのようにして生まれ変わり、そしてそのように日々変えられていくわけでしょ。ゴールはイエス様に似たものに変えられることです。そういうプロセスを我々今経験しているわけです。主はあなたを変えようとしていらっしゃる。主はあなたを主イエスキリストに似たものに変えようとしてくださっている。あなたが成長することによって、あなたを変え続けてくださっている主が 周りの人々に明らかにされていきます。あなたのうちに働いてらっしゃる、生きてらっしゃるその神の臨在があなたを通して明らかにされていく。この成長した教会っていうのは、主を知らない人たちが教会に集まったときにそこにイエス様を見る、そんな教会です。だってさっきからお話しているように、成長したクリスチャンはその生活を通して主イエスキリストを明らかにするわけでしょ。そんな人が集まっている教会であれば、間違いなく人々はイエス様を見るんです。そんな教会が霊的に成長した教会である。三つ目に言えることは、その教会というのは真理に固く立って妥協しない教会です。この13節のところにもありました、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためだと。でその後14節ご覧くださいます。それはと続きますでしょ。私たちがもはや子供ではなくて、人の悪だくみや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもて遊ばれたりすることがなくと書いてます。つまりどんな教会が成長した教会か、このパウロの時代でも実際にあったわけです。いろんな教えが教会の中に入り込んできた、異端が入り込んでくるんです。どの時代でも同じでしょ。ちょっと巧妙に誤った教えを教会の中にもたらしてきます。今私たちがいろんなその公の新聞であるとか、公の雑誌であるとか、クリスチャンと名のついたものがたくさんあっても、それを見ていくときに皆さんお気づきになりません？教理を度外視しています。キリストという名のもとにいろんなものが集まっています。つまり何が起こっているのか、神様の真理、教理というものに対する妥協です。クリスチャンだったら何でもいいじゃないかって、イエス様を信じているというんだったら何でもいいじゃないかって、だからいろんな教えが入ってくるたびに日本の教会は右に左にと揺れ動くんです。多くの牧師たちが何か誰かから発表されたらそういうものに飛びつくんです。みんなが思っているのは、そういうプログラムを導入さえすれば教会って成長するって、主に喜ばれる教会になるって。いえ、聖書の御言葉を見たときにどうしたらいいかは神様ご自身が教えてくれています。人間のプログラムじゃないんです。その教会がしっかりと御言葉に立ち、神様の真理に立って、どんな誤った教えが入ってきても揺るがされないような教会になる、それが神が喜ばれる教会だ。そして4つ目に記していることは15節に出てきました。神への愛が全ての動機となっている教会です。むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのですがあります。神様への愛が全ての動機となっている教会です。教会の全ての働きのその動機は神への愛だ。パウロは言います。愛を持って真理を語りって。パウロほど真理を重んじた人はいないかもしれない。彼は徹底的に真理を伝え続けました。あのペテロでも妥協したときに、あのペテロを責めました。でもパウロが言うわけです。真理を語ることは大切だけれども、愛がなければ何にもならないって。皆さんもよく存知のように、コリント第一の手紙の13章は愛について話してますよね。そしてパウロは大切なことをそこで教えてますでしょ。特に13章の2節と3節のところに、もしあなたに山を動かすほどの完全な信仰があったとしても、この山を動かすほどの完全な信仰っていうのは、ことわざ風の表現をあえて使ってるんです。で、言いたいことはこういうことなんです。不可能と思えることを可能にする、たとえそういうことができたとしてもって言ってるんです。 みんなが見て不可能と思えることを可能にすることができたとしても、そのような信仰を持ってたとしても、愛がなかったら、パウロは言います、何の値打ちもないって。また3節にも、私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡してもって。つまり大変な犠牲を誰かのために払ったとしても、そして信仰のために自分自身が殉教したとしても、愛がなかったら、パウロは言います、何の役にも立たないって。この2節の何の値打ちもないっていうのと、3節の何の役にも立たないって同じギリシャ語です。つまり、どんなに素晴らしいことをしてても、どんなに信仰者として素晴らしい働きをしてても、どんなに立派な奉仕をしていても、どんなに知識を持ってても、愛がなかったらみんな価値がないって。だって知識を持っている人はたくさんいました。あのパリサイ人たちもそうでしょ、立法学者たちもそうでしょ。人間的に言うならばすごい信仰者です。でも神は彼らをお喜びにならなかったのはなぜか、彼らの中には神への愛がなかったからですよ。つまりね、私たちの教会を見ても、皆さんが信仰者として歩んでらっしゃる、一生懸命歩んでらっしゃる、でもその信仰者としての歩みの中に、神を愛するからやっておられるっていうんでなければ、義務感でやってらっしゃるんだったら、それは神に喜ばれない。神を愛するから全てのことをしてらっしゃるんだったら、どんな小さなことと思えても神は喜んでくださる。ですから御言葉は私たちに問いかけるんですよ。あなたのしてらっしゃることっていうのは神への愛が動機なんですかって。神を愛するからそれをしてらっしゃるんですか。神を愛するから皆さんこうして集まってこられてるんですか。神を愛するからあなたは他の集会に来られるんですか。神を愛するからいろんな奉仕されてるんですか。神を愛するから伝道してるんですか。あなたの働きの、いや、あなたの人生のその動機というのは一体何ですか。神様は問うてらっしゃる。神様が喜ばれる教会というのは、主を愛するゆえに全てのことをしてらっしゃる、そういう人たちが集まっている教会なんです。だからそこに新しい人が来たときに、そこに見るのは何かって、愛です。さっきも我々見てきたように、私たちはこの地上にあって、キリストにいたものに変えられることによって、私たちのうちにおられるイエス様を明らかにしていくんでしょ。私たちはこの地上にあって、それが教会でも家庭でも職場でも学校でもどこでも、神を明らかにしていくわけじゃないですか。我々の信じる神様ってどんな神です。愛の神でしょ。属性の一つです。我々信仰者だけです。神の愛を受け入れた者たちだけが、神の愛を知った者たちだけが、その神の愛を明らかにすることができるんです。もし教会がいがみ合ってたらどうです。教会が自分のことしか考えなかったらどうです。今日私たちが見てきているのは、この4つの特徴をパウロは教えてくれた。でもこの4つの特徴は、そのような神に喜ばれる信仰者たちによってもたらされているんです。ですから御言葉が私たちに教えてくれている、パウロが教えてくれていることは、主に喜ばれる教会として、私たちの教会が成長していくためには、それはこの教会を形成していらっしゃるあなたにかかっているって言っているんです。あなたが御言葉の実践によって日々キリストに似たものへと変えられているかどうかにかかっているって言うんです。どうぞ信仰者の皆さん、それ真剣に考えてみてください。御言葉はそう教えるんです。神はそうおっしゃるんです。私はもう体が弱いから、私は今ものすごく体調壊してるから、後でもう一度見ますけれども、神が問われるのは、あなたがどんな状態にあっても私の言うことに従いますかと。 そのことです。あなたは信仰者として成長してますかって。どうです、私たちは信仰歴が何年なんて自信持って言えます？そうありたいですよね。でも年数は長くても私たちがまだコリントの教会の人たちのように信仰的に幼子だったら悲しいんです。パウロが教えているのは、信仰者っていうのは御言葉を通してその実践によって成長し、そして彼らはその賜物を生かして教会で奉仕をし、そして兄弟姉妹の信仰の成長のために尽くしている者たちだって。あなたはそういう人でしょうか。あなたはそのように歩んでいらっしゃるかどうか。さてここまで来るとだんだん皆さんの胸も苦しくなってきて、そう願うけどもそれは難しいです。御言葉の素晴らしさっていうのは、これを記された神様はあなたや私のことを我々以上によく知っていらっしゃるということです。だから続けて16節ご覧くださいます。あなたが霊的に成長するために神は助けを備えてくれている、それを記しているんです。16節、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。ちょっと長いんで、何を言っているのかしっかりその汲み取るためにはいくつか分けて話します。まず最初に見ていただきたいのは、このキリストによってと書いてます。パウロはここであなたがクリスチャンとして成長していくために助けが必要だって、その助けが誰かを教えてるんです。誰です？キリストなんです。主イエスキリストがあなたの助けなんです。御言葉を聞いたあなたがこの主によって成長していくんです。そうなんです、主の助けによって成長するんです。私たちが覚えなきゃいけないのは、御言葉は私たちにどういう方向を向いて生きていくのか、何をすべきなのかを教えてくれます。我々はそれを聞いたときに主よ、そのように生きていきますって決心をするんです。でもどんなに強い決心をしても私たちはそれを実践することはできないんです。神の助けがなくてはならないんです。それで御言葉を教えているんです。キリストによってそれが可能だって。続けて見てください。2つ目、次に体全体と出てきますでしょ。つまりこのキリストの助けは教会の中の一部の人だけに与えられると言っているんじゃないんです。全体に与えられる、全てのクリスチャンに与えられるという話です。例外はないんです。どんなに信仰歴が浅かろうと関係ない、神の助けはあなたにあるんです。3つ目、この体全体がと書かれてるんですけども、その後何を言いたいんでしょう。最後につながります。体全体は成長して愛のうちに立てられるんです。ずっと私たちが学んでいるように教会全体が霊的に成長するんです。愛において成長していくんです。そのことをパウロは言うんです。キリストによって体全体が成長して愛のうちに立てられていく、そのように成長していくって。これが神様がなさることなんですが、ぜひ皆さん見てください。一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力によりって書かれてますでしょ。つまりね、神様はこういう働きをすると言われたんですが、その神の働きにおいてもあなたや私に責任があるんです。 100% 神様がしてくださるか私は何もしませんではないんです。神は確かに働いてください、神は確かにことを成し遂げてくださる、でもあなたや私にも責任があるんです。それが書いてあるんです。一つ一つの部分が、つまり一人一人のクリスチャンたちがです、その体を構成している者たちです。その力量にふさわしく働く力によって、 つまりパウロが言っていることは、クリスチャンが一人一人、すべてのクリスチャンが働くことによって、何の話です？奉仕の話ですよ。今そのことを我々ずっと学んできたんです。あなたが成長することに何をするかって、あなたは自分に与えられた賜物を用いて奉仕していくってパウロは教えるんです。神は確かに教会を成長させてくださる。しかしその教会を形成しているクリスチャンであるあなたに責任がある。それはあなた自身が、あなた自身に与えられている賜物を用いて奉仕することだって、働くことだって。そして四つ目に、備えられたあらゆる結びによってしっかりと組み合わされ、結び合わされと出てきます。何の話をしているか、これ人間の体をあえてその例えに用いているんです。私たちの体も人体であったり関節であったり、そういうところに結ばれています。そしてこうして力ある働きをなすことができるわけでしょ。どっかが断裂してたらそんな働きができないわけです。その体を引き合いに出してパウロが言わんとしていることは、神様は教会のうちに働いて我々クリスチャンを一つにして神に用いられるように力を備え、主の御業を成してくださるんだ。ちょうど体がそのように一つになって働いているように、教会においても神様はそのような働きを成してくださるんだということを言っているんです。ですからこのテキストが私たちに教えてくれていることっていうのは、あなたは賜物を用いて奉仕することができますって。あなたは兄弟姉妹たちの信仰の成長のために尽くすことができますって。だってその力は神様であり、その神はあなたにもうすでに内住していらっしゃる。神様の助けがあなたにもう与えられてるって言うんです。神は間違いなくあなたを成長させてくださるし、あなたを成長させ、教会全体を成長させてくださる。でもそのために必要なのは、あなた自身が持ってる賜物を用いて働くことだって。ペテロはこんなことをペテロ第一の手紙の4章で言ってます。10節と11節に、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさいって。お気になったですか。パウロが言ってるんじゃないです、ペテロが言ってるんです。それぞれが賜物を受けている、みんなが賜物を受けているんですから、この霊的な賜物の話です。神のさまざまな恵みの良い管理者として、それをいただいているものとして、その賜物を用いて互いに使い合っていきなさいって。何のために？それは全てのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。あなたが自分に与えられている賜物を用いて働きをするときに、互いの信仰の成長のために使い合っていくことによって全体が成長していく。そしてその全てのことを通してその御業を成していらっしゃる神様が褒めたたえられるんだって。そのために我々生きてるんです。皆さん、今日私たちはこの教会の成長ということ、神様が喜ばれる教会になっていくためのその鍵を見てます。お分かりになったでしょう。鍵っていうのは人間的なプログラムじゃなかったんです。鍵はあなたの成長だったんです。間違いなく皆さんは、イエス様を愛していらっしゃる皆さんは御言葉を教えるように生きていきたいと願っていらっしゃるはずです。ただ残念ながらその働きを妨げるものも皆さんの心の中に働きますよね。こういった働きをしていくための一番の障害は何なのかなと。少なくともその一つは不信仰です。どういう意味か、主が言われたことをその通り信じないんです。 必ずその人の中には自分が無理だ、できないと考える正当な理由を持ってます。で、皆さんにぜひチャレンジしたい、ね、体調かもしれないし、年齢かもしれないし、いろんな理由が皆さんのうちにあるはずなんです。だから私にはできませんって。ぜひ覚えていただきたいのはね、あなたが神様のお言葉に従うまで、その祝福をあなた自身はいただけないということなんです。今聞いてくださったですね、皆さん。だって神はあなたの年齢もあなたの弱さもあなたの愚かさもみんな知ってるんです。それで神様あなたを使うとおっしゃった。幼子のような信仰を神様喜ばれるのはなぜかっていうと、幼子は言われたことをその通り信じてそれに従っていこうとするからです。残念ながら私たちはいろんな理屈をつけるんです。そして御言葉に従うんじゃなくて自分の考えに沿って生きていこうとするんです。ぜひ覚えてください。あなたは主に従うまで神様の祝福をいただけないんです。その不信仰がその祝福を逃してしまっている。悲しい話です。もう一つ、先延ばしの罪です。どう思いますこれ？今はできません、もうちょっと待ってください、神様もうちょっとしたらできますって、ね、必ずそこにも立派な口実があります。今は何々で忙しいんですからって。そういう人生ずっと歩んでる人はいないでしょうね。だってそうやってずっと先延ばしてたら、気づいたら私は何年無駄にしてきたんだろうって後悔が残りますよ。神様はさっきからお話しているようにできるとおっしゃったんです。年を置いておられても、体が悪くても、寝たきりでも、あまりにも忙しくって、そして自分の時間が全くないような状態でもできるんです。私たちに必要なことは、主よどうぞ私を使ってくださいって。もう神様、時間を無駄にするのは嫌ですって。だってもう何年地上に我々いるか分かんないわけでしょ。眠りから覚めてしっかり走り切ることです、信仰の長谷場を。私たち信仰者は、主をあなたが与えてくださった霊的賜物を用いてあなたに忠実に私は仕えていきます。どうぞあなたが約束されたように私に力を与え、私を助け、私を用いてくださいって、この祈りを持って積極的に働きに取り込んでいくことです。必ず神様あなたを使ってくださる。神は必ずあなたを変えていってくださる。そしてその結果、群れ全体が変えられるんです。すべてはあなたから始まるって聖書を教えています。ぜひ始めてください。今日から私を変えてくださいって。私はあなたに従っていきますからって。あなたが喜ばれる人に私はなっていきたいから私を変えてくださいって。その祈りをなされた皆さんに、神がどのように働き、どのような御業をなしてくださるのか期待できますよね。主はなすと言った、なすと言われてました。神様はなすと私たちに言われた。その働きを期待することができます。どうぞ御言葉に沿って生きていきましょう。神に喜ばれる人になるように、そして神に喜ばれる教会を神様が立て上げてくださるように。父なる神様、この時間を神様あなたに感謝申し上げます。主よどうぞ我々一人一人を助けてください。私たちはあなたの助けが必要です。信仰においても弱いものです。あなたに対する愛も不完全なものです。あなたを悲しませ、 あなたの心を傷つけるようなことを我々は日々行い続けています。本当に神様、愚かなものです。しかしあなたはそんな私たちに、それでもあなたは私たちを用いてくださると教えてくださっています。私たちを変え続けてくださると約束を与えてくださっています。主よ、どうぞこの約束がこの愛する兄弟姉妹一人一人のうちになされますように。どうぞそのために皆さんの心をあなたが砕いてくださって、主よ、どうぞあなたの御業を成してください。そしてあなたの御言葉を私は実践したいです。あなたがくださった賜物を用いてあなたに仕え、兄弟姉妹の信仰の成長のために私は尽くしていきたい。それは私が褒められるためではなくて、神様、私を用いてくださっているあなたが褒められるためですと、その祈りを持ってそのように生きる、そんな信仰者にこの愛する兄弟姉妹を変えてください。神様、どうぞあなたの祝福が一人一人の上にありますように。そして願わくば私たちが成長し、そしてこの群れが成長し、あなたに喜ばれる群れとなりますように。主よ、どうぞあなたの栄光のために成してください。この愛する皆さんを見てに委ね、あなたの御業を心から期待して、救い主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。